今週も始まりました。彼女に三国志を話し始めたら止まらなくなったんだが、友です。
前です。
前回のあらすじなんですが、
はい。
自らの死期を悟った孔明が、
うん。
延命のため、
はい。
歩行等々という、まあ、お祈りを始めたところで終わっております。
はい。まあ、それしなかったらもうちょっと長生きしてたんじゃないかなとか思ったりしましたけどね。
これ7日7番。
うん。
飲まず食わずで踊りながら祈るって。
はい。
これマジでパリピ孔明だよね。
飲まず食わず、はい、うん、はい。
そっか、パリピは飲むか。
うん。
では、今週も、あらすじよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
彼女に三国志を話し始めたら
止まらなくなったんだが、
では早速あらすじに入っていきます。今回は、
うん、
秋風五条原に触れていきます。
はい。
魏の兵たちがですね、
うん、
夜不思議な流れ星を見たと上官に報告します。
うん。
その流れ星は3つ落ちましたが、
うん、
そのうちの1つがですね、蜀の陣内に落ちた霧に見えました。
うん、落ちた霧。
その報告は芝居の耳にも入ります。
はい。
ちょうど芝居の元には天文型、天の星を見て、その星の動きからいろんなことを考える部門ですけども、同じことが報告され、そしてそれは、うん、蜀が破れる前兆だと報告してきます。芝居も天文読めますので、
うん、
すぐに部下を呼び、こう告げます。
はい。
おそらく、孔明は奇徳だと。天文を見ても間違いない。
うん、
戦記で蜀軍の様子を見てこい。もし蜀軍が撃って出てきたら、うん、孔明はまだ無事だと。その時にはすぐに引き返して来いという命令を出します、
うん、
孔明の祈りはですね、今夜が最後の夜です。
7日目、
今夜灯火を消さなければ成功です、
うん、
孔明はここまで来たからもう成功したなということで内心成功を確信しています、
うん、
その頃外を守る脅威は孔明祈りながら死んじゃうんでは、
うん、
と思うくらいに心配してるわけです、
うん、
その時外で時の声が上がります。さっきの戦機が攻めてきて、
うん、
この外で時の声が上がって驚いた脅威、すぐに外の様子を見に行かせようとするんですけども、
はい、
入れ違いに義援が走り込んできまして、
うん、
脅威を押しのけて祈りの帳の中に駆け込みます。魏軍が痺れを切らして攻めてきたと、孔明に報告する義援なんですけども、うんうん、弾みで壇上の祭具や供物を落としまして、さらには消しちゃダメだよと、これが消えなければ12年寿命が延びるよという、うん、その灯火をですね、倒した上に踏み消します。
うん、うわー、わざとじゃないよね。
わざとじゃないと信じてます。
ねえ。
はい。孔明、その瞬間ですね。
うん。
ああ、我ついにやむのほかなきかと。
なるね。
もう私の運命はここで尽きると。
うん。
もうそれ以外はないと。まあ叫びをあげまして、脅威はですね、その叫びを聞いて、もう義援に切りかかります。
うん。
ところが孔明は脅威を止めまして、この義援が入ってきたことも、火が消えてしまったことも、うん、天命であると。
うん。
義援のせいではないと。そう言って孔明、倒れるんですが、
うん。
外の時の声を聞きまして、芝居がわしの奇徳を察して、探りを入れてるのだと。で、義援にすぐですね、蹴散らしてこいと命令を出します。
うん、
で、すぐに義援はその命令に応じまして、 敵を散々に蹴散らします。
うん、
翌日、渋滞の孔明はですね、
うん、
もう自分が助からないってことが分かりましたので、脅威に秘伝の書24編を授けると。
うんうん、
これには、わしの兵法とか、まあ、もろもろ書いてあるからと。もう私が死んだ後のことの多くのことを脅威に任せるよと。
うん、
で、職は、基本的に、点検の要害、外から攻め込みづらい地形なんで、
うん、
守りは固いんだけれども、ある一つの方面だけ弱いから、
うん、
まあ、そこをちゃんと備えて国を守るようにと伝えます。
はい、
最近話題の容疑さんなんですけども、
はい、
この容疑にはですね、
うん、
義援は私が死んだ後、必ず反乱を起こすと。
うん、
その時には、この策を用いなさいと一つの袋を渡します。
うん、
その後孔明は意識を失っては目を覚ます、
うん。
意識を失っては目を覚ますを数日続けます。
うん、
孔明は頼りにするヒーという部下がいるんですが、
うん、
このヒーに世間知らずな龍禅様のことを頼むと、
うん、
私が選んでおいた人々、こいつはいいよと、こいつは素晴らしいと、こいつは忠義に熱いよなんて選んだ人たちがいるんで、この人たちを重く用いてほしいと、
うん、
特に馬体、先日あの鞭打ちした馬体ですけども、馬体、はい、
うん、
は忠義に熱いと、彼を重く用いて軍事面を任せなさいと、
うん、
で内政については非君がまとめなさいと、兵法は脅威に託したので、守りは脅威に任せて大丈夫ですと言葉を残します。
うん、
その頃、成都から、都からの皇帝の勅使はまあ到着しません。
はい、
孔明はある日、そんな容態ながら、陣中を見回ると言い出します。
うん、
四輪車に乗せられて陣中を見て回りまして、あーって、兵隊たちちゃんとしてるねっていうことで安心して見回りを終えるんですが、
うん、
孔明は龍禅に対しまして最後の言葉を綴ります、
はい、
それが終わりますと一同に向かい、私が死んでも喪に服すなと、私の木像を作ってあるからまるで死んでいないかのように見せなさいと、
うん、
で、義の戦法を破って退路を開いたら、私が死んだことを発表しなさいと。そうすれば帰国できるよと伝えます。
うん、
孔明は病床から見える北斗星の一つを指さして、あれが私の粛清だと。まあ、それ私の星だと。
うん、
最後に、瞬き落ちるであろうとつぶやきます。ここで吉川先生はですね、
はい、
本来であればここで亡くなってるはずだが、
うん、
復活してその後のシーンも続くので、
うん、
この吉川英治版三国志でもそのように続けますという文言といいますか一言が入って次のシーンに行きます、
はい、
実際ここで亡くなるっていう方がまあお話的にはこう、すっきりしてるのかなと思うんですけども。ね、はい、はい、はい。
生き返るの？生き返るじゃない
ですか。そうですね。まあ、ざっくり言うと、ここでもう一踏ん張りします。
うん、ああ、そうなんですね、はい。はい。
帝の勅使が到着しまして。
はい。
龍禅が、次の上昇を誰にしたらいいか聞いていますと。うん、まあまあ、孔明としては、どうせ聞いてくるんだろうなって予想してますんで、あ、聞いていますねと。うん、その尋ねられた孔明は、後継には荘園というものがいまして、この荘園を次の上昇にと。
初めて出てきた。
で、この勅使がですね、もし荘園が断ったらどうしましょうと。
うん。
もうそんなん自分で考えなさいと思うんですけども。荘園の次にはヒーをと。
うん。
あ、じゃあ、ヒーがダメだったらどうしましょうと。そんなん自分で考えなさいと思うんですけども、その次の上昇を指名せずに孔明は行きたいます。
うん、
孔明54歳でした。
あ、
はい。ついに 三国志の最後の主人公、孔明が、ここに命を落とします。本日のあらすじは以上でした。
ああ、孔明を言ってしまいましたね。
はい。
はい。読んでおきます。
はい。エンディングです。今回ついに、孔明が、劉備との約束、漢王朝の復興、はい、またそのための北伐を成し遂げずにこの世を去るということで。
はい。なんか劉備の時よりやっぱりじんってくるね。書き方が劉備の時よりも、はい、しっかり書かれてる気がします。
ほんと前半の主人公が劉備で、後半の主人公孔明。で、ね、孔明は本当に一人で国を支えてたんだなっていう感じがしますので。
ね。
はい。さあ、孔明は死んでしまいましたが、はい、お話はもう少し続きますので、
はい。
はい。皆様もう少しお付き合いください。
はい。
メールアドレスお願いします。
はい。皆さんからのご意見ご感想お待ちしております。Gmail です。数字で359、アルファベットで DAGA、三国だが、@gmail.com。エピソードの概要欄にお名前だけで送れるメールフォームもございます。Twitter をされている方は DM でも結構です。感想は、ハッシュタグ、三国だが、三国を漢字、だがをひらがなでつけてつぶやいてください。お待ちしております。
はい。では、また次回お会いしましょう。バイバイ。
バイバイ。